大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、遠藤にあります甲さんのブルーベリー畑の富田甲さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日はですね、藤沢で美味しいブルーベリーが栽培されているんだということを皆さんにですね、ご紹介していただいたんですけれども、こちらの甲さんのブルーベリー畑、どういった場所なのか、どういったものを私たち購入することができるのか、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢市でも北部の方で相模川の支流の小出川源流地域で農業やってるんですけども、そこで採れたブルーベリーはもちろんですけども、その他に梅のジャムとか梅干しとか、それから採れた時にもよるんですけども、カリンのジャムにしたり、カリンのジャムというかエキスというかしたり、あんずのジャムにしたり、あとは柚子のジャムとか、とにかく採れるものをまあジャムにしてます。はい、
富田さん、昨日はブルーベリージャムのお話しか出てこなかったんですけれど、いっぱい栽培されていて、また一つ一つファンがいそうですね。
そうですね、はい、
いろんなものを、ね、こちらで栽培されているということなんですけれども、ただその甲さんのブルーベリー畑とお名前がついているので、このブルーベリージャム、ね、
それがメイン
ですね、メインですよね、楽しんでいただきたいと思うんですが、はい、甲さんのブルーベリー畑のこのブルーベリージャム、はい、綺麗な色ですね、はい、もうキラキラして透明感があって、はい、ジャムって綺麗なんだとちょっと感動しました。
そうですか、はい、ありがとうございます。
こちらのジャムはいつ私たち手に入りますか。
自宅の方と、あとワイワイ市の藤沢店と寒川店で販売しております。ジャムの方はだいたい通年あります。はい、
そしてやっぱきっとファンがたくさんいらっしゃる、美味しい生のブルーベリーの収穫時期教えてください。
はい、だいたい6月の中下旬から収穫ができるようになりまして、最後は9月の半ば頃まででしょうかね。
意外とブルーベリーってその期間が短いなというイメージがあるので、はいはい、その収穫時期をね、ぜひ皆さん逃さないように、美味しい生のブルーベリーもね、召し上がっていただきたいなと思います。はい、さあ、そしてこのブルーベリーを栽培される中で嬉しいことって、富田さん、どんなことですか。
やはりあの味が美味しいっていうことで褒めていただくのと、粒が大きいねって褒めてもらうのは、それはやっぱり栽培者としては妙利に尽きるというか、嬉しいことですね。
やっぱり私たち食べて美味しい、あの味やっぱり忘れられないねということで、毎年ね、富田さんのブルーベリー楽しみにしていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるということなんですけれども、逆に栽培されている中でこういったところが実はちょっと大変なんだよって、こう大変な部分も教えていただけますか。
木自体に虫が入って枯れることが多いんですね。それが結構多くて、農薬使ってやるわけにもいかないんで、穴に針金入れて虫を駆除しないといけないんで、その辺が大変なのと、鳥が多いので、放っておくと一晩にして食べちゃうし、一般の家庭でも明日取ろうかなと思ったら、もう朝鳥が取っちゃって食べるもんなくなっちゃうって言われてるんですけど、そのくらい鳥の方が感性が強いから、実ったらすぐ取られちゃうんで、ネットをかけて鳥を避けてます。それが大変ですね。
大変ですね、はい、まあ、その虫もそうですけど、鳥も狙ってるということでね、
はい、
でもそれだけきっとね、こう自然の鳥っていうのは美味しいものを知っているんだなってところですよね。はい、そしてブルーベリーの木、私もちょっとちらっとここからですね、はい、お話伺っているところから見ることができるんですが、今のサイズは
あれ以上大きくしちゃうと収穫が大変になっちゃうんですね。脚立をしたり、はしごで取ったりとか、剪定で高さを抑えるのと同時に、まあ、そういう点では剪定には強い、切っても枯れることはないんですけど、あんまり伸びすぎちゃうと収穫もしにくくなるんで、低めに抑えるという剪定をしてます。
ぜひね、ブルーベリーの木もぜひね、皆さん見ていただいて、どんなふうになってるかななんてね、見るのも楽しい一つになると思います。 そして昨日からそのブルーベリー栽培についてお話を伺っているんですが、実は富田さん、この沿道地区でさまざまな活動をされていて、地元貢献かなりされていらっしゃいますけれども、例えばどういったものをされているのかご紹介いただけますか。
地域のまちづくりとか入ってるんですけど、青少協だとか社協だとか民生もやってまして、そんなことでちょっとやりすぎてます。その中でまあ、はい、一応郷土の散策っていうのがあるんですけど、藤沢市の三者連携の活動の中で各市内の中学校区ごとに委員会は作ってあって、その中で私は20年くらいやっちゃったんですけど、でその中で秋谷台サンシャインっていうニックネーム、地域の名前をつけて、その中で郷土の散策っていう事業をやってます。でその事業というのは地域の道祖神だとか石仏だとか、慶応大学の建築の次に遺跡の調査をしたんで、その時に出てきたものがいくつか分かるようになってますんで、そこを見て回って地域のことを分かっていただくようにしてます。慶応大学の西側にはかまど跡というのが道路の脇に慶応大学ので保存してあって覗けるようになってます。そんなとこを見たり、縦穴住居よりも前の住居跡とかあって、それは真ん中にいろりがない住居跡なんで、相当古い形の住居跡という形で説明がついてます。まあそんなこととか、地域の関東大震災の時のここにはこういう地区があって、ここに住んでられたけど家が倒れたりなんかしたんで、みんな他の場所へ移ってますよというような話をしたり、いろいろひっくるめて沿道全体を説明するような活動をしています。
大切な活動ですね。今お話聞いてるだけでも頭に浮かびますし、ね、歴史ってやっぱり大切ですし、どういった地域だったのかっていう、そういったものをこうね、直に聞けるって、また巡りながら聞くとね、またぐっとね、こうイメージもつきますしね、興味が持てるかなと思うんですが、今ご紹介していただいた郷土の散策実施予定って今後ありますか？
これはだいたい11月ですね。だいたい文化祭の後あたりですかね。はい、散策だとね、一番喜ばれるのは沿道地区や他の地区からお嫁に来られた方、その人が参加されるといつも車で通っちゃうから分かんないんですよね。で歩いて回りますから、ここにこういうのがあってああいうのがあるっていうのをお話しすると、よかったって初めて知ったとかね、嫁に来て30年経っても初めて分かったとかね、そんな話が聞きますね。
はい、素敵ですね。はい、お忙しいとは思いますけれども、引き続きこの活動もご尽力いただければと思います。さあ、そして日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
はい、とにかくシンプルイズベストでね、やっぱり単純な方がいいのかなと思います。あとは心がけてるのは、必要なものをなければ自分で作っちゃおうっていう感覚です。
そうだ、先ほどもちょっとね、作業もされていましたけれどもね、まあ、器用なんだなって思うのとね、そういった心がけ大切にされているということでね、お話ししていただきました。さあ、富田さんご自身のご趣味とか特技ってどういったものがあるんですか？
まあ、趣味って言えば、以前はね、山登りが好きだったのと、作ることも好きなんですけど、文化祭なんかでおもちゃの修理を郷土の散策と同じようなとこでやってるんですけど、だから物を修理したりするのも好きなんですね。
ここではその趣味と特技が生かされているんだなっていうことを感じられるようなですね、高山のブルーベリー畑になっております。さあ、藤沢の魅力ってどういったところを感じてらっしゃるのか、まあ、地元貢献たくさんしてらっしゃいますので、いろんな、ね、ところ知ってると思うんですけれども、いかがですか？
遠藤は特にお祭り好きっていうか、彼岸花祭りもあったり、紫陽花祭りがあって、いろいろお祭りがあります。今度笹久保の宿で勝負園が開園してもう1年になるんで、そんな話もありますし、 藤沢北部の方でも注目されているところなんで、ぜひそんなとこ見ながら来ていただければいいかなと思いますし、そういう自然の多いところでその辺が好きなところであります。
本当にね、遠藤いいとこですからね、はい、皆さんもぜひですね、この自然を感じに、そして昔ながらの景色も楽しめるということ、そして確かにたくさんお花のイベントがあるなということね皆さん知っていただきたいと思います。今持ってらっしゃる今後の目標とかビジョン、こうしていきたいなという夢などもぜひ聞かせてください。
やはりもう少しブルーベリーもいいものを作るようにできればいいかなと思っています。で、まあ、できれば藤沢市全体でどんな風な位置づけにしようかなとか思ってますし、まあ、今のところあんまり地域で企画っていうか揃えてやろうっていう機運があんまりないみたいなんで、なかなか難しいんですけど、その辺もある程度揃えてやれたらブルーベリーももっと知名度が上がるのかなと思うんですけどね、はい、
もっともっと欲しいものという言葉も出てきましたけれどもね、もっともっとっていう言葉がやっぱり素晴らしいなって思いますし、本当にこう前へ前へという気持ちを ね伝えていただきました。さあ、2日間にわたって富田さん、いろんなお話聞かせていただきましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージということで送っていただけますか。
はい、北部、まあ藤沢全体もそうですけど、一生懸命皆さんやってますんで、農産物おいしいもの多いんで、ぜひ農業地帯も皆さん訪れていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。コアさんのブルーベリー畑、遠藤にあります、そしてインスタグラムで情報発信されておりますからね、ぜひ美味しいブルーベリー、そして通年通してブルーベリージャムお楽しみいただけるということなので、手に入れていただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、コアさんのブルーベリー畑の富田コアさんにご登場いただきました。今週は本当にありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。